自分でデザインする家事リスト、リセッターリストの山本香織です。あの人の毎日は家事や暮らしをテーマにしたポッドキャスト番組です。さて、今回は、レギュラーゲストでご参加いただいている家事シェア研究家の三木智有さんを、お迎えしてお送りします。三木さん、こんにちは。
はい、こんにちは。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、4月の下旬に入った頃の配信予定なんですけれども、はい、なんか今年ってお花、桜咲くのすごい早かったなっていう印象があったんですけど、ミキさんはお花見とか行きました？
お花見っていう、なんだろうな、こうみんなで集まってみたいなお花見はしてはないんですけど、僕日課でこう毎日お散歩をしているので、毎朝、なので、やっぱこう季節の移り変わりってこうすごくなんかこう目にしやすいっていうのがあるので、今年はね、桜すごい綺麗だなって、やっぱね、近くの公園、大きい公園があるんですけど、そこがもうかなり桜が満開にずっとなってたので、すごい綺麗な桜をたくさん満喫はできたなと思ってます。
これ今ね、収録しているのは中旬っていう感じなんですけども、ないです、東京は桜、
もうね、だいぶ散ってきて葉桜に変わりつつあるかなっていう感じですね。
なんか私も3月の終わりに大阪に、実家にちょっと帰ってて、で、大阪城の方とかちょっと行ってきたんですけど、桜が満開で、で、松本に戻ってくるとやっぱり半月ぐらい遅れるので、いつもそう、だいたい4月の頭ぐらいからちょっとずつ咲き始めてっていう感じなんですけど、今年なんかあったかい、突然あったかい日がパーって増えたから
暑くなりましたよ ね、
なので今ちょうど満開っていう感じなんですよね。
ちょっと早い、じゃあ今もちょうどいい見頃な時ですかね。
そうなんですよ。だからなんかやっぱコロナになってからね、人でみんなで集まってみたいのはね、すごい減ったと思うんですけど、私もミキさんと一緒でランニングする時に、やっぱ桜の時期は桜見ながら走るとか、そう、もうすごいそれだけでなんか外行きたくなるみたいな、いつもだったら走りに行くの寒いなとか面倒だなとかいつもあるんですけど、桜のおかげで結構なんか、外に足が向くっていう感じがあるなと思って過ごしてました。で、桜が終わるとね、学校ね、もちろん始まってて、そうするとあっという間にゴールデンウィークがやってくるっていうのが年度始め、あるかなと思うんですけど、そう、今日はそういうなんかゴールデンウィークも始まるし、大型連休とかってどんな風に過ごすのかなっていう話をちょっとできたらいいなと思ってて、で、ミキさんは自分でね、お仕事をコントロールされてると思うんですけど、連休はカレンダー通りだったりします？それともなんか仕事とかするのか？
僕の仕事自体は、やっぱこう講演だったりとか、あとお客さんの、こうオンラインですけど今は、お片付けとかっていうことになるので、割とその休みの日、土日とか休日とかに仕事が入ることが多いんですけど、
そうか逆にね、
そうなんですけど、やっぱりこう娘が、ちょうど今年から2年生になって、去年1年生だったんですけど、で、小学校に入ると、学校って当然そのカレンダー通りに休むわけじゃないですか。ってなると、やっぱりこう僕もそのじゃあ仕事だから一日出かけてるとか、一日、何もできないっていうわけにはなかなかいかなくなってるっていうところがあるので、やっぱり去年からなんですけど、なるべくカレンダー通りに休もうというのは意識はして、もちろんね、お客さんとか入ったりとか、講演会が入ったらそこは出るんですけど、積極的に仕事をするっていうよりは、もうなるべく極力もう仕事入れないようにっていうふうには気をつけてるかなって思いますね。
なるほど。確かに小学生になるのとその前とでは長期休暇のね、過ごし方変わるっていうか、休み方が子どもが変わってくるので、
そうなんです、だいぶ左右されますよね、子供の休み方に。
そう、それによってね、大人も、うん、あの会社に勤めててカレンダー通りっていう方は特にね、あの休み方は同じかもしれないんですけど、うん、フリーランスとか在宅でリモートでやってる方は結構左右されることが多いのかなって、うん、思ったりします。なんか今年はなんかどんなことしようとかも決めてたりするんですか？
今年はですね、娘の通ってるスクールで、うん、富士登山がある、富士山に登るっていうのが、そうなんですよ、あるんですよね、
うん、
で、今年娘は2年生で、うん、初登山なんですけど、うんうん、やっぱこういきなりね、登山、あの富士山登頂しようと思うと、うん、まあ、なかなか大変だったりするので、
うんうん、
少しずつ練習をしておこうと。で、うんうんうん、その登山も保護者が一応絶対参加なんですね、
うんうんうん、
はい、万が一その娘がこう、ね、子供が登れないとか疲れたとか荷物を重たいとかってなったら、うん、やっぱ先生たちが全員分持つわけにいかないので、うんうん、保護者が面倒見てくださいというところがあるので、
うんう
ん、親も登ると、だから僕も一緒に登るっていうことに、うん、そうなるんですけど、なのでちょっとね、久しぶりの富士登山なので、
うん、
僕も練習を兼ねて月1回ぐらい、
うん、
家族でどっか山登ろうっていうふうに、う
ん、あ、いいですね、
そう決めたので、まあ、ゴールデンウィークはまずその1回目、うん、一発目ということで、ちょっと近くのね山をまだどこかは決めてないんですけど、うんうんうんうん、登り行こうかなと思ってます。
めっちゃいいですね、うん、なんかこれからねすごいもう山の季節なので、
うん、
ちょうど雪も溶けてきてっていう感じになっていくと思うので、標高に、うん、まあ、よるとは思うんですけども、え、富士山って登られたことあるんですか？
うん、ね、僕ちっちゃい時、子供の時なんですけど、うん、小中で、何回かずつ登ったことあります。
すごい、うん、その時のこととか結構鮮明に覚えてたりします？
頂上まで登れたのは1回だけで、
うん、
あとは直前でなんかこう、うん、雨とか雪とかに、
そうそうそう、
で登れなかったりとかしたんですけど、
うん、
やっぱまあそれなりに大変だったなっていう記憶がね、うん、やっぱあるので、そう、これをだからその子供たちが登るのかっていう、うん、
知ってるだけにね。
そうそうそう、結構大変だなっていう、でそれで、ね、うん、面倒見るのもなかなか大変だなっていうのが、
そうか、うん、そうですね、大人だけでも
登ったことあります？
いや、私はもう山とか全然知らなくて、
うん、
富士山もちろん登ったことないんですけど、うん、松本に引っ越してきてからはやっぱ北アルプスがすごい近いので、
うん、
で来てね、割と最初の 2,3 年は山に結構出かけて、うん、
燕岳
、うん、っていうところに、うん、上まで登ったのはあるんですけど、うん、それも結構きつくて、
うん、
私にはね、うん、全然歩いたことなかったから。でもそれからは、うん、下から上までを歩くのじゃなくて、うん、ロープウェイで割といいとこまで行ってから、八方池っていうところがあるんですけど、こうもう千何メーターまでか上がって、その上あと何百メートルは足で、うん、頂上というか結構綺麗なところまで出るとか、その景色がいいところをずっと歩くとか、なんかそういうのにシフトしましたね、途中から。
なんかすごいアウトドアとかキャンプとかをよくやってるイメージを勝手に持ってたんですけど、
う
ん
う
ん、
本当ですか？そう、う
ん、そんなことなかったでしたっけ？
そうですね、子供が小さい時はキャンプはめちゃくちゃ行ったんですけど、うん、やっぱちょっとだんだん大きくなってくると、
うん、
そんなに行かなくなったりとか、あとまあちょっといろいろ忙しくなったりとか、その時期に、他の旅行で海外出るとかそういうことが増えたりとかすると、キャンプとかがちょっと減ってきたりとかっていうのがありますかね。
うん、
うん、そうそうそう。でもなんかやっぱ山行きたいなってすごい思っていて最近は、うんうん、今聞いててまたちょっと、うん、今年はちょっと難しいかな、来年とか行ってみたいなって聞いてて思いました。
いいですね、
うんうんうんうん、なるほどなるほど。なんかそう、私は割とゴールデンウィークは混むので、うん、山もそうなんですけど、はい、結構やっぱり北アルプスとかっていうと全国から あの登山好きな方がものすごい集まってくるから、あの有名どころとかものすごく混むので、
そうですよね。
そう、なんかあと旅行とかも割と混むから家で割とじっとしてる派です。そうそう、連休とかね、大型連休は普段やっぱやれてないことを家でおとなしくやることが多かったかなっていう感じなんですけども。
じゃあ割と仕事をしたりすることが多
いですね。そうですね、仕事したり娘と何かプロジェクト作って取り組んだりとか、うん、工作とかそういうのやったりとか、うん、なんか家で楽しめることとかをやることが多かったですかね。あとは、うん、あのね、保育園の頃とかは、小さかった頃はお友達と近場のどこか遊び行ったりとか、そういう感じで過ごすことが多かったかなって思います。
お子さんとのプロジェクトって どんなことやられるんですか？
でもなんか工作が本当に好きだったので、うん、最近はもうね、そんなに物を作るってことはしないけど、うん、あの家に本当にあるような箱とか、うん、あのなんかグッズ、家にあるようなこう工作グッズ、何でもいいんですけど、毛糸だとかなんだとか紙コップとか、うん、そういうのでもう思いつきで何でも作るみたいな、あれ作ってみたい、明日一緒に作るとか、まあ見た目だけですけど、何かが動くとかそういう感じのものじゃないけど、うん、そういうのをいつも作ったりっていうので過ごしてるのが多かったですね、ちっちゃい頃は。
いいですね。
そうそんなことしてたかな。はい、なんですけど、まあ、なんか子供とね、やっぱどうしても子供とどう過ごそうっていう風に連休中ってなりがちかなって思うんですけれども、うんうん、そう、でもやっぱり大人は大人でそれなりに何か目的を持って過ごしたいっていう思いもあるじゃないですか。
そうですね、
普段なかなかね、まとまって休みって取れないから、うん、なんかそのまあ、そのお子さんとの、その登山だったりその過ごすっていうのは、うん、あのもちろんやるんだけど、うん、それとは別に何か、うん、こう自分の仕事上のとか自分の個人の活動的なところで何かテーマを持って過ごすとか、何か考えてることとかってありますか、今回の連休中。
そうですね、まあ、連休だけに限らないんですけど、うん、僕今年、ちょっとあの2冊目の著書を、出したいなと思ってて、あの話が、ね、決まってるわけではないので、あれなんですけど、なんかこうちょこちょここう本出しませんかみたいな話はいただきつつも、うん、あのなかなかね、最終的に企画が通らないっていうのがあって、で、まあその、なんだろうな、もらった企画に対して僕もなんか向こうの言いなりになって、なんか、ああいいですね、じゃあそれでやってみましょうみたいなぐらいで、そんなに乗り気じゃなかったので、ちょっともったいないなっていうのも思って、なので、もう本気でちょっともう一回あの改めて片付けとか、部屋作りとかっていうことについて、もう一回一から勉強し直して、で、ちゃんと自分が何だろうな、書ける内容というか本みたいなものを、ちゃんと一から提案してみようというふうに考えているので、だから今、毎日何だろうな、ちょっとずつですけど、その本を読んで、ノートにまとめて、で、なんだろう、企画のネタになりそうなこととか、講座のネタになりそうなこととかっていうのを、今も4月はずっとそれを調べてるっていう、はい、ゴールデンウィークもやっぱそれは続けて、もうちょっと、ね、スピードアップしてゴールデンウィークはやりたいなっていうのは思ってますね。
楽しみですね。そっか、本って、ミキさん前もね、本を出版されて、はい、あれって何年でしたっけ？ 2年くらい前かな
、はい、
そっかそっか、それもだから自分で企画を作って、っていう形で流れでやっていくものなんですね。
いろいろあると思うんですけど、1冊目の本はお話をいただいて、で、まあ、それに対してこう編集さんと一緒にどんな本にしようかっていう話をしてっていう感じ、まあ、基本的にはその僕の場合はそのお話をいただいて、で編集さんと話をしてっていう感じなんですけど、やっぱ向こうには向こうのなんかこうイメージがある程度あるんですよね。でそれに対して基本的に僕もその自分のそのノーをあんまり言わないので、じゃあそれでいけそうならそれでいきましょうみたいな感じでやってたんですけど、じゃなくても今度はこの 僕の方からその企画を読んでもらうっていう形で挑戦してみたいなっていうのを思っているところですね。
なるほど、そうか、うん、でも自分でそこまでちゃんと作り込んでから提案すると、うんうん、自分が本当にやりたい軸がぶれずに形になっていくといいですよね。
そうそうそうそう、うんうんうん、そこがすごくなんか今回の挑戦だなと思って、うん、やっぱりねこう向こうが言ったネタっていうのじゃなくて、うんうん、自分がやりたいネタを元に、うんうん、それをこう向こうと一緒に揉んでいくっていう形にしないと、なんかちょっと書ききれる自信がなかったっていうのもあるし、まあ楽しくねあのやれたらいいなとも思っているので、
はい、なるほど。なんか出版って私からはすごい遠い世界なんですけど、うん、やっぱり一冊書き上げるのってめっちゃ大変なんですか？大変って聞くけどよく、
うん、僕は大変でしたねそれこそ2年がかりとかで書いたので、
そう、
あの、あんまり長い文章を書いたことがあの当時なくって、
うん、
で、
うん、
なんだろうな、だからそのあ大体6万字とか7万字ぐらい書くんですけど、
うん、
最初に2万字ぐらい勢いで書いて、うん、そこから先も一文字も書けなくなっちゃって、うん、そう、もう書き切ったって思っちゃって、
あ、
そうかそうで困って、で、それからなんだろうな、文章の勉強をする学校っていうかな、うん、みたいなところにあの、ワークショップみたいなのを受けて、
うんうん、
でそれをきっかけに、まあ、ノートを書き始めて、
うんうん、
でノートは今もずっと毎日更新続けてっていう感じなので、うん、だいぶ時間かかりましたね、一冊目は。
そうですよね、なんか本憧れるなんかいつかリセッターリスト の、うん、ノウハウとか、そのいろんな人のケース紹介とか、うん、そういう千差万別なんだよとか、うん、人によって全部ね違ってこういう活用の仕方があるよとかっていうのを、
うん、
私もまとめてみたいなぐらいの気持ちはあるけど、なんか多分そんな風にまとめきれる自信がないから夢として置いて、
あれじゃないですかそのリセッターリストもすごい、うんうん、あの分厚いマニュアルがあるじゃないですか、
うん、あるある、
うん、あれが作れるんだったら
そうか
大丈夫だと思いますけど、
そっかそっか、あれを元にね、うん、そう、なんかいろんな紹介があって、それを読めばできる人はねもうどんどん作ってくれたらいいなって思うんだけど、
うん、
そっかそっか、なるほど。いや、本作り応援しています。
ありがとうございます。まだね、うん、形になってきませんので、うん、あの
これからね、
立ち消えしないように頑張りたいと思います、
うんうんうんうん、そっかそっか、なるほど、
うん、
いや、なんか私も今、ゴールデンウィーク中にできること何かあるかなってちょっと考えていて、うん、でなんかのメルマガを、ちょっとこの春からメルマガスタンドを引っ越して新しいところから書いてるんですけど、うん、なんかそこにやっぱあの興味持って登録してくださる方になんかプレゼントを作りたいなと思ってて、であの講座の中でもよく出るんですけど、家事の時間帯を自分の暮らしの中でいつに持ってくると、あの定期的に手を入れられる場所がどこにこう帯として家事時間を作れるかっていうワークをやるんですけど、うん、なんかそれで結構あのすっきりあの行く方が多いんですよね。いつやるかが決まってなかったとか、どのタイミングでやればいいかがはっきりしてないから、こうずるずる先延ばしになっちゃうとかっていうのがやっぱあって、そのワークやると割とあのすっきりするっていうか、ちょっと解決に近づく方もいたりするので、うん、なんかそのやり方をあのちょっとまとめたものをなんかメルマガ登録してくださった方にプレゼントできたらいいなと思って、それ今まとめてる最中なんですけど、うん、それをなんとかゴールデンウィークぐらいにはリリースしたいなとか、
うん、
あとはなんかあの私イラストレーターも実はやっているんですけれども、はい、うん、あのインスタのねイラストアカウントも実はあって、でももうずいぶん前に止まっているので、
ええ、
そっちをね再開したいなと思っていて、なんかこう仕事の絵とかもいいんだけど、今月来、この、ポッドキャストが配信される頃に 引っ越しを予定しているので、あの引っ越し先からなんか描いた絵とかをアップできたらいいなとか思ったり、なんかそういう見て楽しいアカウントにできないかなっていうのをちょっと考えているので、そっちをね、うんうん、再開できたらいいなと思っているところです。
なんかあの、僕あの山本さんの絵すごく大好きで、うん、ブートキャンプの絵も描いてもらってるんですけど、はい、だからあのもうすごい楽しみですそれ。
ね、そう、なんかあのやっぱお仕事で描く絵もすごく私好きで、うん、あの例えばミキさんと一緒に作ったそのブートキャンプのもこうどういうものを求めてて、それをどうじゃあこういう形にしましょうかって相談しながら、でまたブラッシュアップしてってみたいなのを、うん、あの作ってで喜んでもらえるっていうのもすごく楽しい一方で、うん、なんかその誰のためでもないんだけど自分がこう描いて楽しいみたいな絵もちょっとずつやっていけたらいいなっていうのを思っているので、うん、なんかそういう場所をちょっと作れたらなと思っているところです。まあ、そんな、大人は大人でね、そういうあのテーマを持ちながら連休を過ごしていくわけですけれども、はい、まあ、とはいえなんか子供がいる、ご家庭だとやっぱ年齢によって、うん、子供の年齢によってあの連休中の過ごし方って変わってくるっていうのが、さっきもちらっと話は出たんですけど、はい、うん、振り返ってみるとミキさんのところはね、さっき小学校に入ってから変わったって話もあったんですけど、なんかその前との違い、一番大きいところっていうのはお子さんのお休みのタイミングって感じですか？
そう、あのなんていうんだろうな、その小学校に娘が入るタイミングで、うん、まあ、その夏とか冬とか春とかね、長期休暇が増えるっていうのは当然ね、うん、分かってたわけ で、
うんうん、
でそしたらだからあの僕も一緒に休んで、うん、いっぱい休めるようになるのかなってちょっと思ってたんですけど、うんうん、全くそんなことなくていやこれは本当にあの予定外だったというか、うんうん、娘がその子供が休みだっていうことは、うん、イコール大人は仕事ができないけど休みではないっていう、なんていうか、その子供の休みであって、
うん、
子供の相手をする日であって、
うん、
自分の休みではないんだなっていうのを、
うんうんうん
うん、なんていうんだろうな、そのまざまざと感じたというか、その長期休暇が終わった時があのほっとする感じがすごいななんか休みだったはずで、子供の時ってこう夏休みとか、いやまだ終わってほしくないみたいな気持ちだったのに、うんうんうん、もう一日も早く終わってほしいっていうで夏休み終わったと思ったら、また冬休みで休むのとか、この間冬休み終わったと思ったらもう春も休むのっていう、
なんか短いですね3学期。
そうなんですよ、もうずっと休んでるじゃんっていうそのことに驚きつつで、かといってそのやっぱ自分の休みがねなかなか取れないっていうところがあるので、うん、なんかこうそこは難しいところだよねっていうのはやっぱり、うんうんうん、去年1年間ですごい感じたところだなっていうのは思います。
あ、確かにそうですよね、うん、なんか、その前は幼稚園に通ってた。
そうですね、うん、
幼稚園の時は長さ、うん、長期休暇っていうのはどんな感じだったんですか？
ね、幼稚園なんですけど、あの保育もありの幼稚園だったので、幼稚園自体は休みだけど、その代わりにあの保育があったっていう感じだから、結局あの娘はその園には、うん、ずっと通ってて、だから1週間ぐらいかな、多分夏休みもなんだかんだで1週間ぐらい、
うんうんうん
うん、が休みで、それ以外はずっと預かりをしてくれるみたいな、うん、感じだったので、そう、そんなにねすごい長い休みっていう感じじゃなくて、割とその社会人の一般的な夏休みぐらいの1週間とか1週間10日ぐらいみたいな感じだったので、そんなにね影響なかった。お盆休みだからじゃあみんなで休もうぐらいで済んでたんですよね。
そうですね、そうすると日中は普通に仕事できますもんね、
う
ん、
あ、そうそうそう、普通にもう娘が園に通ってその間普通に親は仕事するっていう感じでしたね、
うんうんうんうん、確かに確かに、なんかうちも保育園に未満児から通ってたので、
うん、
やっぱ夏休みね結構長くあの通わさあのお家にもあの 保育園行かないでお家で見ますっていうご家庭もあったんですけど、うちも、ミキさんのとこと一緒でお盆休みぐらいだけ休んで、あとは普通に通ってたし、土曜日もね午前中だけとか通ってたので、結構保育園時代は仕事時間が今思うとあったんだっていう感じで、1年生になってから学童にね行かなかったんですよね、結局うちは。そうだから行ってればね夏休みも通えたんだと思うんですけども、
そっか、うん、
通わずに家にいてもまあできるかなと思って、やってるうちにもどんどん大きくなっちゃったんで、結局長期休暇長いなっていうところだったんですけど結局でも 1,2,3 までは結構その長期休暇は私も仕事ちょっと少なめにしてっていう風にしてたんだけど、うん、4年生からは学校にね金管バンドっていう部活があって、
うんうん、
吹奏楽みたいなやつがあったので、はい、そこに入って、そうするとなんか夏休みとかも普通に練習があったり、冬休みも練習が午前中あったりとかするので、結構なんか午前中は普通に仕事して、午後で娘も疲れて帰ってきたらちょっと一人になりたいみたいな感じもあったりして、意外とゆっくり過ごしていたような気がしますが、またコロナになってそういうのがねなくなっちゃったから、この辺が難しかったけど、やっぱり小学校入るのと入る前とでは結構変わりますよね。
そうですね、小学校だから、なんだろうな、その子供が生まれて保育園とか通い始めて、は仕事する時間本当ないなって、なんかね、夕方のお迎えとかで思って、仕事全然する時間ないって思ってたんですけど、小学校入ったらもう比較にならないぐらいさらに仕事する時間がなくなるっていう保育園時代、幼稚園時代はまだあったんだなっていう、
めっちゃ時間あったんだって後で気づくみたいになりますよね。
びっくりしますよね。
でまた高学年になってくるとちょっとずつ親の手も離れてったり、
そうですよね、
中学になるともうねほとんど、ノータッチでみたいな学校家庭も多いんじゃないかなって、思ったりするんですけど、そうなんかそうそう、あとこの連休中に実家にね帰るとかっていう方も結構多いのかなと思ったりするんですけど、ミキさんっていつも帰る時期とか決めてたりとかしてます？
ね、うちはだいたいお盆ですね、実家が鳥取県になるんですけど、お盆にだいたい帰省できるときはちょっとコロナ禍で、ちょっと帰省控えようみたいなのがあったから、ここ何年かはちょっと帰れてないんですけど、でもそうでなければだいたい家族で、1週間ぐらい帰るんですけど、そう今年はねちょっとやっぱ夏休み去年えらい長かったで、しかもそんなに外出もできなかったので、もうとにかくなんかうつうつとしていた夏休みのイメージがあって、だから今年はもしね状況が許せれば、2,3 週間ぐらいかけてあっちこっちこう電車で泊まったりとかして寄りながら、鳥取まで帰って鳥取で何日か過ごしてまた時間かけてあちこち寄りながら帰ってくるみたいな、
めっちゃいいですね、
そうことをしようかなと思ってます、
なんか直で行くと鳥取遠いかもって思うけど、東
京からだとめちゃくちゃ遠い、そうなんですよ
ねえ、だけどそうやってもし途中電車だといろんなルートで行けたりとかもするだろうし、寄る場所によってね全然違う風景とか体験できそうだし、
そうなんですよね、そうだからちょっとねそういう旅行というか旅をするような感じで、娘もねいろんなところ見せてあげられたらなって思ってますね。
なんか学校で習ってきたこととかも実際行ってみると、これ習ったところはこの町なんだとか、そういうのがなんかまたつながると楽しいですしね、
そうそう、なんかね娘の友達でそのすごいね電車好きの子がいて、でもうその子がすごいそのどこどこの何々がなんかどうで面白いみたいなことをずっと言ってたりするんですよ、ちょっと僕詳しくないんで分かんないですけど、でそういうのでその子にこうおすすめの駅とか、聞いてそこを巡ってみるとかやっても面白いかなと思ったりしてますね。
いいですね、そうやってなんかお子さんからのなんかインプットでいろんなこと決めるっていうのもすごくいいなって、 思うし、ご本娘さんにとってもすごい思い出に残りそう。
ですね、
なるほどなるほど、そっかそっか。なんかうちも、実家が、私が大阪で夫が東京なので、なんか割と、まあ、コロナになってからはちょっとあのイレギュラーな感じなんですけど、だいたいいつもお正月両方はしごするっていう、松本を起点に三角形に動くなんか年末東京行って年越して、でそこから大阪に移動して松本に帰るみたいな、移動が割と多くて、でその後は春休みはなんか夫が仕事で海外行っちゃうっていないとかっていうのが多かったりするので、あの私と娘だけ大阪行ったり、夏休みは東京に行ったりとか、東京の、夫の家族と、夫の家族というか夫の両親、夫の妹家族で私たち家族3家族で家族旅行とか、そういうのを夏にすることが多かったですね。コロナになってからも全然行けなくなっちゃったんですけど、そんな感じで過ごすことが多かったかな今までは。
いいですね。でもね、なあの三角形を描くように。
そうそうそう。でもなんか三角形とか、その娘と大阪2人で、あの帰るっていうのも、保育園の頃からもう何度となく繰り返したんですけど、もう最近ね、今もう中学生なので、2人でこの間どこ行った時かも、東京だったかな、まあなんか2人で移動、電車で移動してた時とか、もう大人と2人で旅行してるのと変わらなくて、もう本当楽で、なんか昔はおむつだなんだ抱えて歩けないってなったら抱っこして寝ちゃったとか、そんなんで移動してたんですけど、2人で、それがもうなんかこんな楽なんだみたいな感じになって成長を感じました。
いいですね。
そう、
ね、だんだん楽になるんですよね、だからね、旅行とか一緒に行くのもね。
そうで、なんかね、飽きさせないように何か用意してとかしてたけど、もう普通にね、一人で音楽聴いて過ごしてくれるし、すごく楽というか成長したなと思って、
そうですよね。いや、はい、いいですね。
そうでもね、電車料金がもう大人と一緒に行
っちゃった。 そうかでそういうね、あれもありますよね。そうなんですよね、飛行機だっても座席一人分になっちゃいますからね、もう小学生だったらね。
とか言っていたら、ちょっとね、そろそろいい時間になって、しまったんですけれども、そうですね、あと最後ちょっとじゃあ一個だけ聞いてみようかなと思うのが、なんかそういう大型連休とか、長期休暇の過ごし方で気をつけてることとか、もしなんか夫婦間とか、あの家族でのルールじゃないけど、なんかこういうことだけは気をつけてるかなみたいなのってあったりしますか？
そうですね、あのさっきも言ったんですけど、やっぱり自分の時間がね、連休になると全然取れないと、やっぱ子供の相手してなくちゃいけないとかっていうので、でそれはまあその夫婦お互いそうなので、あのだから我がうちはあの割と交代で、この日はあの妻が全部娘見て、その間僕はもう好きにしているとか、でこの日は逆に僕が娘見て妻が好きにしているとかっていう風に、あの交代で時間をあの取り合ったりとかっていうのはやってますね。なんかこうなるべくね、だからその全部子供のために過ごしちゃうっていうことじゃなくって、なるべくその自分の時間っていうのも、あの夫婦お互いが作れるように、あの工夫はしていこうかなとは思ってます、
そうですよね。なんかどちらかに偏りが大きくは出ないようにできたら、まあもちろん仕事の、忙しい時期とか今ちょっと抱えてるものが大きいとかっていう時は、あの融通を聞かせることが大事と思うんですけど、なるべくね、どっちかだけがみたいにならない方がいいですよね。
そうですね、そこはね、なんかお互いがこう、ちゃんとフェアに、あの、休めたねって言えるようにっていうのは、してるかなと思います。
なるほど、大事だな、私はなんか何気をつけてるかなって思った時に、まあなんか あの家族みんな人混みがそんなに得意ではないので混むところは避けるみたいなのはいつもしてることと、まあ、あと普段できない家でねその分あの過ごすことが多かったりするときは、うん、あの生活リズムをなるべく休みだからもういいかみたいに、まあ、そういう日もあるけどなるべく朝はちゃんと起きてとかご飯の時間は揃えてとか、うん、なるべくそこがこうぐちゃぐちゃになりすぎないようにっていうのは気をつけてるかなっていうのと、うん、あとやっぱ家に人がいるっていうのはもうイコール散らかるなので
間違いない、うん、
なのでもうその間は散らかりは気にしないっていうのも一個大事だなと思って、うんうんうん、やっぱ散らかることですごいやっぱストレス溜めちゃうっていうのは皆さんあると思うんですけど、うん、ある程度はもう長期休暇中なんだからとか大型連休中はいいかっていう風な割り切りも結構なんか楽しく過ごすには大事かなみたいに、うん、思っています、
うん
はい、というところで、今日はねこの辺でおしまいにしようかなと思うんですが、はいはい、最後にミキさんの方から、お知らせブートキャンプのお知らせかな、はいはい、
そうですね、はい、まあ、毎月なんですけど、うん、あのお片付けブートキャンプが、今度は15期生かな、
うん、
はいになりますの募集が、4月の20日からまた始まりますので、あの今回ねゴールデンウィークなので、ゴールデンウィークにちょっとお片付けを進めたいぞっていう人もね、うんうんうん、あの連休中にいるかなとも思ってるので、なんかこうゴールデンウィークの黙々会いっぱいやる企画とか去年もやったんですけど、うんうんうん、なんかねゴールデンウィークにお片付けがはかどるようなあの企画も今考え中ですので、ちょっとこのゴールデンウィークね、うんうん、遊ぶだけじゃなくてあの家もちょっと綺麗にしたいぞっていう方はあのぜひあの入っていただけたら嬉しいなと思います。
おいいですね、ありがとうございます。はい、黙々会本当おすすめなので、ゴールデンウィーク中ね、うん、あの一人で片付けてるとちょっとあの寂しい気持ちになるかもしれないしくじけちゃうかもと思うんですけど、うん、ぜひぜひ仲間と一緒にね参加してみてほしいなって思います。はい、で、私の方からは、5月中にはちょっとワンデー講座またね再開したいなって思ってるんですけど、まだちょっと日程がはっきりしないので、4月の終わりくらいには、ウェブの方でウェブサイトの方で、日程ちょっと決まった日をお知らせしたいなって思ってるのと、ゴールデンウィーク中にねメルマガのプレゼントを完成させる予定なのでできたらまたお知らせしますので楽しみにしていただけたらと思います。はい、というところで、今日はここまでになります。じゃあまたミキさん来月、まあ、5月の中旬くらいの配信になると思うんですけど、またよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今回のあの人の毎日はここまでとなります。概要欄にお便りフォームをご用意しています。感想、質問、トークテーマなど募集していますのでよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。山本香織がお届けしました。